おはようございます。11月も中旬となり、手術を迎えました。朝晩は寒さがありますけれども、日中は秋らしい日がしばらく続いていくようです。今朝は少し寒くありました。教会の庭をご覧ください。草刈りを連日してくださり、道路側から庭へ、そして建物周辺が大変すっきりときれいになりました。そして昨日は、教育館と庭が開放されて地域のボランティアの方々によるライフバンク上尾によります生活必需品食料の配布が暗くなるまで行われ、皆さん喜んでおられました。そして教会に感謝されていました。教会の皆さんの一つ一つのご奉仕が重なり、その土台になっていたからです。感謝をいたします。またこの時期、風邪などで体調を崩されたり、あるいはご健康を損なっておられる、また病で療養されていらっしゃる方々もおられます。癒し主なる神様が御手を述べて、痛みを取り除き和らげられ、早くご回復をなさせてくださいますようにと祈っております。敬愛する皆様とご一緒に礼拝できる幸いに感謝し、憐れみ深い天の父なる神様に信頼して、今週も共に過ごしてまいりたいと思います。今日の聖書箇所は、イスラエルのためになされた痛み苦しみからの脱出に向けた神様の救いの御業になります。モーセを用いた出エジプトです。今日読んでいただきました聖書の箇所の背景です。この日、モーセは、舅であるミディアン人の祭司、エテロの羊の群れを追っていました。そして、シナイ半島の南に位置する神の山、ホレブにやってまいりました。そこで、不思議な光景にモーセは出会います。芝の間に燃え上がっている炎がありました。よく見ると、その芝は火に燃えているのに、芝は燃え尽きないのです。モーセはなんとなく気になって、どうしてあの芝は燃え尽きないのだろうと心が惹かれて、道を逸れて入っていきました。神様は彼の動きをじっと見ておられ、待っておられました。そして芝の間から声をかけられました。モーセよ、モーセよ。そしてモーセがはいと答えると、神様はご自分についてまずお話になりました。ご自身が誰であるか、こうおっしゃいました。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。その時モーセはこの神様を見ることを恐れて顔を覆いました。実は誰でも神様を直接見ることはできません。そのあまりの正しさ、厳しいほどの正義と栄光の輝きの前に備えていない私たちは、実は立つことができないのです。命を絶つことになるのです。しかし、現在の私たちは、身代わりに命を捧げられたイエス様が、絶えず私たちの盾となっててくださっています。この幸いを感謝したいと思います。さて、読んでいただきました聖書の箇所です。7節です。主は言われた、私はエジプトにいる。神様がモーセに語られました。神様はご自身から進んで、イスラエルの苦しい状況に気づかれて、それに目を留めてくださっておられる神様です。神様はこのように苦難の中にある人間、そして私たち一人一人に積極的に関わってくださいます。特に三つのことを重点においておっしゃいました。この7節です。 私の民の苦しみをつぶさに見たとまずあります。2番目に追いつかう者のゆえに叫ぶこの民の声を聞いた。3つ目にこの民のその痛みを知ったとあります。つぶさに見ること、次に声を聞くこと、そして3番目に知ること、これをなさる神様です。このことは私たちに対しても同じなのです。私たちの苦しみをつぶさに見ていてくださいます。そして私たちの叫ぶ声を聞いていてくださいます。私たちの痛みを知っていてくださいます。続く8節です。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出し、この国から広々とした素晴らしい土地、血と蜜の流れる土地、カナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住むところへ彼らを導き上る。神様は遠くからご覧になられるだけではありません。イスラエルのために降りてこられました。モーセに会ってくださいました。私たちの抱えている事態の中に降りてきてくださいます。私たちの人生に望まれ、人間や民族の歴史を動かしていかれます。幸いを与えようとしておられるからです。圧迫されているところから解放し、救い出し、乳と蜜の流れる土地、豊かな土地に導き上ってくださると約束してくださいました。9節と10節です。こうあります。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。今すぐ行きなさいと言われたモーセです。私はあなたをファラオのもとに使わすとおっしゃいました。あの強大な権力者、エジプトの王ファラオのもとです。そして与えられた役割は、神様が我が民と呼ばれたイスラエルの人々をエジプトから連れ出すことでした。これを言われたモーセは、自分でない舅の羊を預かり育てて草を追い求めていく羊飼いでしかありません。年齢もどうですか ?80 歳です。当時とはいえ、もう後期高齢者です。彼に今更何ができるのだろうかと私は考えてしまいます。神様は組織的なリーダーや軍事力を持った将軍として彼を使わそうとされたのではありませんでした。モーセを神様が立てる使徒、また預言者として立ち上がらせようとされて任命したのです。彼はエジプトで起こした事件から王宮生活を逃れて荒野のミディアンの地にいたこのモーセでした。何も持たないモーセでした。40歳のあの活力あふれる頃ではなく、荒野での厳しい生活、訓練を受けてきた80歳になったモーセでした。私は教会におられる祈ってくださる方々に大変感謝しております。そのことによってどれだけ教会が支えられているかを教えられるのです。そんな時、私がうっかりとよく口にしてしまう言葉があります。お話を伺うと、それは大変なことですね、支援はできませんがお祈りをいたしますと言い、この後です、さらに言ってしまうのです。私には祈りしかできません。果たしてそうでしょうか。 何の力もありませんと、まず私は言うのです。なんとなく謙遜な響きのような言葉遣いです。本当に祈ることは、たわいもない言葉を並べることなのでしょうか。そうではなく、私たちができることは、たとえあったとしても、どんなにしても届かないことで、どうお越しやってくださるのは偉大な神様です。祈りに応えてくださる神様がいらっしゃるのです。叫びに応えてくださる神様がいらっしゃるのです。待っておられる祈りを聞いてくださる神様がおられるのです。私たちの求められていることはこれだと私は個人的に指摘されたのです。そして反省をしました。祈りしかできないではなく、祈りを聞いてくださる神様がおられます。ですから祈ります。祈ります。なぜなら、私のちっぽけな力ではなく、神様の偉大な力、知恵の力、癒しの力によって解決し、解放してくださいと祈ります。実はこのことを教会の兄弟姉妹の祈られる姿から教えられ、気づかされたのです。さて、神様はこのモーセを立てて用いようとされます。今、行きなさい。私はあなたをファラオのもとに遣わす、とおっしゃいました。11節です。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。私は何者でしょう。以前のモーセ、ファラオの娘の子として進んでイスラエルの救助者、裁き司として自らを捧げることはできたでしょう。しかし、そこから亡命し、一介の羊飼いとなったモーセに何ほどの力があるのでしょう。ミディアンの荒野の生活で謙遜を学ばさせられ、自分の無力をも悟らされたモーセでした。モーセはその任務をやり遂げようとするとき、起こってくるさまざまな困難を想像していました。特にエジプトの王家の力をよく知っていましたから、呼応して神様に答えました。その使命の大きさに対して、その時の彼はあまりにも小さな存在になっていました。私は何者でしょう。どうして私が、と反論するモーセです。この言葉から私は言ってしまうのです。謙遜に聞こえるようですが、私は器ではありません。できません。こんなふうに言いがちの私自身です。いつも勘違いをしているのです。器かどうかを神様が求めていることではないのです。このようなことが聖書にあります。王のいなかったイスラエルです。勇者の一人としてギデオンという人物がいます。彼が立てられて民を救い出します。彼はこう言っていました。ギデオンである私の主よ、お願いします。どうすればイスラエルを救うことができましょう。私の一族はマナセの中でも最も貧弱なものです。それに私は家族の中で一番年下なものです。そして、彼と共に集まった者が3万2000人の兵士でした。ところが神様はそれを減らせとおっしゃいます。結局減らされ減らされて100分の1のたった300人で敵の大軍に当たれと言われました。弱いリーダーとさらに減らされた少ない数の兵隊です。ところが結果は神様ご自身が敵を同士討ちにされるという形で助けられました。 モーセのそばに立っておられるのはこの神様でいらっしゃいました。十二節の聖書の言葉です。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたの民がエジプトから導き出したとき、あなたたちはこの山で神に仕える。私は必ずあなたと共にいる。これが神様からの答えでした。モーセにとって必要なのは彼自身の人間的な力でも身分でもありません。主が共におられることであり、私があなたを使わすという神様の言葉とその事実でした。そしてそれがモーセに与えられた印でした。私は必ずあなたと共にいる。この約束は次の世代ヨシュアにも神様が同じ約束となさいます。聖書の言葉でこうあります。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。これはモーセ、ヨシアだけではありません。私たち一人一人に与えられている約束です。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。今日の聖書の言葉にありました七節です。私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ声を聞き、その痛みを知った。私の民の苦しみをつぶさに見た。追いつかう者のゆえに叫ぶ民の声を聞いた。民のその痛みを知ったとあります。私たちの苦しみをつぶさに見ていてくださいます。そして私たちの叫ぶ声を聞いていてくださいます。そして私たちの痛みを知っていてくださいます。こんなことがありました。4歳くらいの時だったと思います。田舎町の砂利道を反対側の家に向かって走りました。転んで膝をあたりをこう擦ったのです。もう痛くて泣きました。子供ながらに誰かに気づいてもらいたいと叫びました。どうしたのと飛んできて言ってくれる近所の人を期待したのですが、誰も出てきません。もっと大きな声で叫んだのです。ところが旧式の小型トラックが近づいてきました。子供としても怖くなって泣き止んで立ち上がり、また走り出しました。人の気を引こうとした自分に、その時子供ながら恥ずかしさを感じていました。でも誰でも苦しみをつぶさに見ていて、叫ぶ声を聞いて、私たちの痛みを知っていてくださいと求めているのではないでしょうか。神様はそれに対しておっしゃいます。私は必ずあなたと共にいる。共におられる父なる神様の祝福が今日皆様に、そしてご家族皆様に豊かに広がりますようにお祈りいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの苦しみをつぶさに見、叫ぶ声を聞き、その痛みを知ってくださる主よ、感謝いたします。そのために私たちの背きの罪を御子イエス様の十字架の犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことをありがとうございます。私は必ずあなたと共にいるとおっしゃったあなたの約束と事実に喜び、互いに使い合いますように私たちを励ましてください。私たち教会が苦しみを見て叫ぶ声を聞き、その痛みを知ってくださる主の喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて生ける神様を伝えていけますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。 アーメン。